高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は裁判員の話をしたいと思います。5月3日は憲法記念日で、今年も恒例の最高裁長官の記者会見が5月2日に行われました。だいたい裁判員制度が始まってからは毎年裁判員裁判の話を必ずすると、恒例ということになってましたけれども、今年は全くそれが出ませんでした。直前にハンセン病の最高裁の謝罪という大事件があった。4月の末ですけれども、そのことに関連してメディアの関心がそこに集中したこともあり、また最高裁の長官としての発言として注目されたということもあるのですけれども、その結果というか、それを理由にしてというか、裁判員制度の話には全く触れなかった。で、このことは非常に重要な意味があります。裁判員は今年7年を経過して大きな一つのこの節目を迎えています。その最大の理由は国民の支持が最低になっているという、そういうことです。裁判員として出頭する人の数が激減をし、そして二度とやりたくないというような声が出てきて、事態は最悪の状況になった。で、最高裁としてはなんとか裁判員制度、裁判員裁判の宣伝に力を尽くそうということで、昨年来いろいろな努力を寺田新長官になってからしてきたけれども、うまくいかない、何やってもうまくいかないという状況の中で、今日を迎えたと、こういうことになります。私たちの目で見ると随分ひどい状態、惨憺たる状態になってきたと思われた中でも、おおむね順調であるとか、あるいは基本的には定着をしただとか、そういう肯定的な評価を並べてきた、ある種無理をして言ってきた。で、マスコミは最高裁の裁判員制度推進のいわば先頭を切ってこれを支持して旗を振ったということもあって、最高裁がそういう言い方をするとそれはおかしいだろうという角度からものを言わずに、大体同じ調子でものを言ってきたと、波長を合わせてきたということがあるものですから、裁判員裁判、裁判員制度をめぐる問題点に鋭くメスを入れる、切り込むという、そういうことをしてこなかったんですね。で、今年の最高裁の長官の挨拶から全く消えたということによって、7年目を迎えたメディアの報道の姿勢はばらけました。バラバラになりました。定着をしたという言い方や、おおむね順調だという言い方をもう一切しなくなった。今年は5月21日に7年を経過したということになるのですけれども、その時のメディアの報道は裁判員裁判をめぐる問題状況に焦点を当てる、フォーカスする、そういうことが基調になり、その論調はいろいろに分かれました。例えば裁判の期間が長くなってきた、あるいは公判の日にちを長く取るようになってきた、あるいはみんながもっとものを言えるように守秘義務を緩めるようなことをすべきだ、そういうような議論をそれぞれが出すようになりました。つまりおおむね順調論がなくなったために、 その歯止めというのでしょうか、かん抜きというんでしょうか、それが外れたためにパンドラの箱が開いて問題がバラバラと出てきて、さあどうする、これをどうする、こういう議論にメディアが走り始めてきた。だけれども先ほど申し上げたように、メディアは裁判制度の提灯を振ったものだから、どことなく全ての話は奥歯に物が挟まったような言い方をしているという変な調子になっています。中で特徴的なのは読売です。読売は裁判員制度に関する報道をかなりスペースを取りました。他の新聞は全く触れないというような全国紙もありましたから、非常にそれは対照的でしたけれども、読売の論調というのは裁判制度の問題点をどういうふうに克服していくかということの一つとして、出頭率が低くなっている、このことについて最高裁が諸外国の実例を調べて、そしてそれを問題に載せて、訴状に載せて、そして改善策を考えるといったような議論になってきています。そういう報道をしています。最高裁が順調だと言っていた、その最高裁が出頭率の低下を問題にするようになった。私に言わせると非常にそれはおかしな議論で、最高裁さん順調じゃなかったんですかと、こう聞きたいような話ですけれども、諸外国が出頭率を下げないための努力をどうしているかというようなことを分析しようとしているというのですから、それは順調論が破綻をしたということを最高裁自身が取り組む課題の中で告白をしているようなもので、奇妙な話、おかしな話ですね。正直になったらどうです、もう少し素直になったらどうでしょうかねと、こう言いたいところです。実際裁判員裁判に出ていきたい、出ていってもいいという人が非常に少なくなっているということは、ある種そこに特性を反映する、どういう人たちが出ようというのか、出てもいいと思うのかと、そういう人たちというのは一般社会の中でどういう傾向の人たちかというようなことを、それを冷静に分析する必要があります。それで良いのかということですね。一般社会の世間のいわばものの考え方の平均値を裁判所に反映させようという目論みだと仮にするならば、現状は非常にそこからは外れている。この現状をどうするのかということを置いてものを考えたら、全ての議論がおかしくなる。最高裁はそのことを、しかしこれまでは一切いわば封印をする形で来た。だんだん出頭者が少なくなっても、とりあえず裁判員制度は実行できているから良いのだという姿勢を無理をして突っ張ってきた。でようやくその出頭率の低下は問題だという議論をに負けて、ごまかしきれずにとはっきり言えば、そういう状況に今進んできている。さて諸外国といえば、市民参加の裁判は陪審制が最も有名です。ヨーロッパには参審制といって裁判官と一緒にやる裁判もあります。長い歴史があります。でそういう中で、一体どうなっているのかということを、出頭率の実情について今調べるというのはどういうことなんでしょうか。もし出頭率ということに関心があったならば、この制度を始める前の段階で諸外国の出頭率はどうなっているのか、そのことは日本で裁判員制度を実施する際にどういう意味で参考になるのかならないのか、そういう分析が必要だったはずです。しかし実施7年を経過して初めてそういうことに最高裁が関心を持つということは、やっぱり うまくいってないということの、それは承認でしかない、とりあえず裁判員制度が実施できているということで、それで出頭率のことはあまり意に介することがないというのであるならば、この後に及んで外国に調査を、外国に行って調査をする必要もない、そういうふうに思いますね。裁判員制度が順調に進んでないということ、そしてそれはなぜなのかということ、そのことについて最高裁あるいは政府法務省が正面から向かい合わなければいけない時には実は来ている、ごまかしごまかしやってきたけれども、ついにそれは無理だというところに来たことを正直に認めなければいけない状態になったというのが、この5月3日の憲法記念日の長官記者会見から7年目を迎えたこの5月期の最高裁の裁判員問題の総括点なんだろうと、私はそのように思います。皆さんどのようにお感じでしょうか。今日はここまでにしましょう。